の世の喜びや悲しみを映して、歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる、五木寛之さんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る。あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌い、会いたくて。
松原健之さんが歌う歌の旅人、このコーナーのテーマ曲です。五木寛之さんが作詞されました。スタジオに五木寛之さんをお迎えしています。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
この歌の旅人、はい、京都、山形、熊本、長野、岩手、岡山に続いて今回は新潟編でございます。
なんかやっとね、新潟へたどり着いたって言いますか。なんかね、とても楽しみにしてたんですよ。
はい、
新潟はいつだろうなって思ってたもんですから、あ、いよいよ新潟か、ちょっとこう嬉しい感じがしてますけど。
新潟には特別の思いがあるということですか。
何なんでしょうね。まあ昔は越の国っていう、そういう地方なんですけどね、越後っていう言葉の響き、それから新潟っていうもの、なんかそういうものにこの日本人全体がある種の懐かしさっていうものをきっと感じるはずなんですよ。で、あの、僕の場合にはもう学生時代から友達が、あの、新潟県出身の人が多かったもんですから、今でもそうなんですけどね、なぜか新潟の友人って多いんです。柴田だとかね、あちこち。たまたま、あの、大学の同級に、松岡くんっていう友人がいて、で、彼は新潟県の長岡、まあ、出身は東京なんですけどね、お母様が、夏目漱石の娘さんだった。
はい。
松岡譲るという作家と恋愛をして、そして結婚をし、そして新潟県の長岡に住んだんですね。それで、それの息子さんが松岡くんって僕の友達なんですけども、大学の頃から、時々その新潟の長岡の松岡さんの家へね、お邪魔して、夏休みを過ごしたり、冬の日をそこで送ったりしたことがあるんです。本当に懐かしいですね。
そうですか。
悠久山公園っていう公園がありましてね、その公園の中に、その松岡さん住んでられたんだけど、この松岡譲さんっていう方は、あの、北条を守る人々とか、大変こうね、立派な、いい小説がたくさんある作家なんです。久米正雄さんの破線という、小説の中で、モデルとして描かれたっていう説もありますけども、いずれにしてもそういうことで、もう20歳の頃から、新潟県の長岡へ、通ってたもんですから、すごく懐かしいですね。
そうですか。それだけでなく、あの、親鸞の訪ねる、訪ねるって言ったら変なんですけど、
流された舞台にもね、なって、あの、いわゆる法難って言いますか、はい、念仏の長寿停止にあって、それで法然は四国の方へ、そして親鸞は越後へ、御流と言いましてね、あの、近いところ、中くらいのところ、遠いところっていう、まあ越後は御流なんですね。で、日蓮聖人は佐渡島流されてますし、親鸞が越後へ行って、
はい、
そこで、全く、あの、都から初めて離れて北の国である時期を過ごし、そのことが親鸞にとってはとっても大きな、まあ、あの、信仰の上での 糧になるわけなんですけども、まあ、そういうことでその当時のイチゴ、まあ、12世紀13世紀の頃のイチゴを調べるとね、調べるほど面白くってね、
はい、
一時期はもう本当に地図を見たり、あのいろんな古い郷土史の本を漁ったりして、まあずっぽりイチゴ漬けになってましたね。
調べるほど面白いというのは何が面白いんですか？
当時のそのイチゴっていうのはね、イチゴは米どころでしょ。で見渡す限りこう田んぼがあって、あの平野に稲穂が揺らいでるっていうイメージがありますけども、その当時と今とでは地形が違うんですね。あの日本中どこでもそうなんです。海岸線がずっとこう海の方へあったり、それから当時のイチゴっていうのはね、あの湖沼地帯というかクリークが多くて、そして小さな沼とか湖とかっていうのが点々とあるような、そういうちょっと湿地帯めいたところなんですね、でそういうところに開拓が進んで今の立派なその稜田がこう生まれてくるわけですから、その当時はね、川の流れも違いますし、風景も違いますし、それからまあ村と言えるほどの大きな集落もなくって、まあそういう中のまあ風景をこういろいろ頭の中で想像したりしてますと、今とその随分違う越後の姿が見えてくるわけなんですね。
はい、
妙高山っていう有名な山がありますけど、昔はもう中山って言ってたんだから、単に中山ってあの殺風景の話ですけども、そういうことを考えてね、あの今とそのまあ古代中世その頃の越後とこう比較しながらいると、まあ郷愁が尽きないというか、いろいろこう空想の中で遊べるとこがたくさんありましてね、もうなんか自分の土地みたいな感じになってきますね。
そうなんですか。もう新潟っていうと佐渡島が向こうにあって荒海があってっていうイメージなんですけれどね、あの場所も荒海や佐渡に横と天の川って呼んでますよね。そういった風景が浮かぶんですが、その新潟にちなんだ曲って結構多いですよね。
多いですね。あの昔父が浪曲が好きで、
はい、
もう鈴木米若とか天中慶雲月とかね、いろんな人の浪曲の古いレコードを集めてたんですけど、その中で佐渡城和という有名なあの浪曲がありましてね、佐渡へ佐渡へと草木もなびく、佐渡はよいか住みよいかっていうね、はい、歌で知られた佐渡島とかいろいろそういう歌詞があるんですけども、僕すっかり子供の頃丸暗記して、そんなこと言うんでねえよみっつぁんとかね、中のセリフをね覚えたりしてましたけどね。
そうですか。あの北原白秋の砂山も、あの越後の海をイメージして作られたものだそうですよね。
まあ白秋もそう、芭蕉もそう、いろんな詩人や俳人たちが越後を訪ねてはね、そういう作品を残してますけど。
そうみたいですね。まず最初の音楽、砂山はいかがでしょうか。
はい、
作詞北原白秋、作曲山田耕作、歌は日本合唱協会です。砂山。 砂山、日本合唱協会の皆さんの歌でお聴きいただきました。
あ、懐かしいですね。一時期こういう童謡ではないけれども、一種のホームソングみたいな、
はい、
叙情歌の全盛時代っていうのが、戦前から戦中にかけてありましてね、本当に北原白秋とか中山新平とかそういう人たちの歌が、今の AKB じゃないけども全国をこう席巻したわけですからね。
そうですよね、みんな歌ってましたよね。
みんな歌ってたんですから。
私が幼い頃はこの同じ砂山でも中山新平さんの曲で海はあら、
はいはい、
あちらで覚えてましたけれど ね、
向こうは
さだよっていうね。やっぱり北原白秋の詩がいいから曲をつけたくなるのかもわかりませんね。
白秋は僕と同じその福岡県の筑後の柳川の出身なんですけどね、
はい、
そういうその、ある意味では九州あたりから越後へ来て、そして日本海の海を見て、
はい、
荒海っていう砂山とかってそういう感じをね、すごくやっぱ新鮮に感じたと思いますね。
それでこの詩ができたんですね。
僕自身が、ちょっとそうでしたから。今そのさっきの話の続きなんですけども、大学の頃によくコンパっていうかなんかそういうものがあったりするでしょ。とその新潟から来た松岡君が必ず歌う歌があって、越後名物数々あれど赤しちじみに雪の肌、
はい、
来たら話せの味の良さっていうやつでね、後に林が続くんですよ、
はい、
でも去ってもそうじゃないか、でもそうじゃないかっていうね。それでその林の部分だけはみんな覚えてるもんですから、彼がずっとその歌詞を歌うとみんな手を打ってね、その林の部分を歌ったりしたことも懐かしく思い出しますね。
そうですか、いろんな思い出の詰まった土地なんですね。
特に金沢なんかにいろいろ行ってたんですけども、昔は上野から出るんです。それで上信越回りで一遍ね、列車が長岡まで行くんですね。それで途中でこうスイッチバックっつって後ろ向きになって戻ってきて、そして今の上越ですけど直越、糸魚川、親、はい、知らず子知らず、栗からそして金沢っていう風にこう行くんです。夕日が本当に綺麗でね、辺から上越のあたりから眺める日本海の夕日というのはもう日本一じゃないかと思うくらい素晴らしいです。
今じゃ新幹線でね、東京から2時間くらいで行っちゃうんですけどね
あっという間に新潟ですけどね、
夕日見る暇もないかも分かりませんからね。先ほどの浪曲里情話ですけれど、
はい、
あれひばりさんの歌の里情話もありますよね。
ひばりの里情話っていうやつ、名曲ですよね。
あれは里情話の浪曲の浪曲の中身から発想されているということなんでしょうかね。
里情話の浪曲そのものが佐渡袈裟にヒントを得てますし、その叶わぬ恋でね、
はい、
そして恋する男を慕ってたらい船でもって、海を渡っていくっていうそういう話なんですけども、
素晴らしいですね。
美空ひばりという人はやっぱりオペラのアリアではないですけども、ああいう難しい難曲っていうのを歌わせると天下一品なんですね。だからひばりの佐渡情話っていうのはちょっといろんな歌い手さんがチャレンジしてますけども、やっぱりなかなか及ぶ人はいないようですね。
やっぱり歌の名人なんですね、ではひばりの佐渡情話をお聞きいただきましょう。作詞西澤壮、作曲船村徹、美空ひばりさんの歌でひばりの佐渡情話。
娘は何をして泣いた恋は
ひばりの佐渡城は美空ひばりさんでした。
この新潟も作曲家とか、はい、それから歌い手さんとか、それからいろんな歌がたくさん出たところですよね、うん、ひばりさんの越後地震みたいなの歌もあるけれども、本当だったらここで小林幸子さん、もう新潟を代表する歌手さんですしね。
そうですね。
そして遠藤実さん の、
はい、
あの曲で雪椿っていうのがあるんですけども、あんまりもう人口に感謝した名曲中の名曲で、毎日のようにその耳にする機会があるんで、今日はちょっとね、あの飛ばしてあの先ほどお話しましたけども、その大正時代の末期から昭和の初めにかけて、新しい童謡とか、あのそういう、こう運動があったんですね。新民謡とかっていう。で、そういう中で福谷浩二さんの、その花嫁人形っていう歌が、はい、僕の母親が大好きでね、その歌を。よくオルガン弾いて歌ってましたよ。だから今でもその歌聞くと、なんとなくジンとくるところがあるんですが、あの、物を書くようになって、そのことを何かのエッセイでチラッと書いたことがあるんです。そしたらその、詩を書かれた、詩も絵も描く人ですけどね、福谷浩二さんという、はい、著名な方なんですけど、福谷浩二さんからお手紙いただいたことがあってね。
あ、そうですか。
いやー、これはもう今度の放送の時に持ってこなきゃと思って探したんですけど、なかなか見つからずに残念でしたけども、はい、絵も竹下イメージではないけれども、非常に叙情的な、あの独特の絵を描かれて、一世を風靡した画家ですね。
そうですね。
福谷浩二記念館っていうのがあるでしょ。柴田ですかね。
柴田出身の方ですよね。いろんな方が歌ってらっしゃいますが、石川さゆりさんが、
あ、それは珍しい、花嫁
人形を歌ってらっしゃいます。はい、ではお聞きいただきましょう。作詞福谷浩二、作曲杉山長谷雄、石川さゆりさんの歌で花嫁人形。花嫁人形、石川さゆりさんの歌でお聴きいただきました。いい曲ですね。
昔の童謡で聴いてる時とまたちょっと違うんですよね。
ああ、そういう、
僕はこっちの方が好きなんです、ね、なぜか。まあ、あの新潟県は本当にあの物を書く人も音楽やる人も、それから評論家とか思想家とか、そういう人も随分たくさんいろいろ出てますでしょ。
そうですね。作家で後田隆さんとか、新井満さん、坂口安吾、関川夏夫、半藤和俊、山岡宗八、吉屋信子、もう数えきれないくらいたくさんの方が出てらっしゃいますね。
あの新井さんはね、あの僕もよくあのお付き合いがあったんですけども。
そうですか。
この新井さんはあの時々に笹団子を送ってくれるんですよ。
あ、新潟らしいですね
あれね、日持ちがあんまりしなくてね、うん、割合すぐ硬くなるもんですから、はい、いただいたらすぐに食べなきゃいけないんだけども、はい、新井さんも、まあ、作家としてね、芥川賞作家であり、 かつほら歌い手さんとしても
そうなんです
よ、ね、いろいろ大活躍なさってたでしょ、はい、千の風になってなんかのプロデュースをなさったりね、
はい、曲を作ってね、うん、そして歌われて、
うん、やっぱり新潟の人っていうのはどっかそういう多彩な人ところがあるんじゃないかなっていうふうにふっと思います。吹屋小路さんにしても、
はい、
やっぱり竹下明治と一緒で詩も書くし絵も書くしっていう、
そうです
ね、そういう方ですよね、
確かに
戦後あの日本の作家で若い人たちの心をギュッとこう捕まえて大きな影響を与えたのはやっぱり人気作家としては太宰治ですね、はい、で一方で坂口安吾さんがいたんですね、
はい、
で坂口安吾さんっていうのはもう、まあ、堕落論とかいろいろあったけどもそういう若い人たちの思想っていうものをねこう掴むそういう作家だったんです、うん、で僕は安吾日本地理っていうのが大好きでねいつもこう読んでたんですけども結構無頼派というかそういうところもあった人なんですけれども、新潟の人らしく創作のその面にこういう方向を書くっていうだけじゃなくてね非常に多彩なんですね。ですからその堕落論みたいなエッセイでも活躍するし時代小説も書く歴史小説も書く現代小説も書くっていう意味でね、まあある意味での、 あの戦後の文学界の巨人だと思いますね。あのまあいつもこの番組の中で割とこう偏った選曲を僕がこう押し付けたりしてしてるんですけども、例えば、まあ、新潟を代表するっていう歌い手さんだとこの人歌はこの歌っていうふうに決まってるでしょ。でもそうではないところでちょっとこうユニークなそういう歌を聞いてみたいと思うんですけども、村上幸子さん、
はい、早く亡くなられてるの で、 ね、
そうらしいですね、
ご存じない方もいらっしゃるかも分かりませんけれど、ホトトギスという曲を歌ってらっしゃいます、うん、作詞星野哲郎、作曲桜田精一、ホトトギス村上幸子さんでお聴きください。 音研ぎす村上幸子さんでした。
この方は早く亡くなった方なんだけど、うん、多分村上っていうのは村上出身だと思うんですね。芸名が村上幸子さんっていうんですけど、はい、やっぱりこういうふうにあの歴史のこう盛衰の中でね、流行から外れて消えていく歌の中にとてもいい歌があって、それが惜しまれてならないんですよ。
そうですね。
ですから昔平安末期に今よっていう歌の大流行があった時に、後白河法皇がこんなにいい歌がたくさんあるのにどんどん流行して消えていくのはもったいないっていうんで、集めて一冊のその歌集を作るわけですね。良人秘書っていう、
はい、
やっぱりね、大正昭和平成にかけてのその歌謡曲とか流行歌のいろんな歌を集大成したような、そういうアンソロジー欲しいですね。
そうですね、
歌謡万葉集っていうか、なんかそんなものが欲しいような気がしますけどね、
はい、本当忘れてしまうとなくなってしまいますからね。
そうなんですね、だから流行歌って言うんだろうけども、まあ、それでもね、で
も、もったいない。
うん、
記録に残れば思い出すことができますよね。でも今の歌聞いてても思うんですけど、新潟っていうと豪雪地帯で、はい、耐えるっていう感じがぴったりの県ですよね。
そうですね、あの小林幸子さんの歌の中でも、優しさと解消のなさが裏と表にくっついてる男と一緒になって、 その分私が頑張りますっていうような歌でしょ、
はい、
なんかちょっと男性あの旗色悪いんだけども、でもね、あの新潟はね、やっぱりこうある意味での華やかさっていうのがありますよ。こう歴史をたどってみても、かつてやっぱり東北に向けて国がね、こう力を伸ばしていく上での非常に大きな、あの兵站基地というか前進基地でしたし、それから海運という、そういう意味でもね、さまざまな文化が、北からそして東から西からっていうふうにやってきてますし、かつてはその佐渡のにぎわいっていうのは大変なものだったみたいですからね。
金山がありましたからね、
だからそういう意味もひっくるめて、今私たちが考えているその越後っていうのは、古代とか中世においてはそれなりにですね、あのもっともっと活気のあるそういう場所だったような気が、はい、のします。
確かに港としてね、随分発展して北前船が来たりとか、うん、もう物資もたくさん流れてきたところのようですよね。あと米どころですよね、
うん、
なんといっても豊かな土地で、
うん、
美味しいお米に美味しいお酒、何でも日本酒の消費量、
うん、
日本一なんだそうですよ
消費量が、
消費量が
生産量
は3位だそうですけど
うん、新潟はそうだな、
お酒飲む方が多いのかもしれませんね。
そうですね、
美味しいから飲んじゃうのかもしれませんしね。あとお酒だけじゃなくて、あのツバメっていうと洋食器、
はい、
あの金属の、
僕はこの間あのツバメ三条っていうところへ行ってきたんですけども、駅にナイフとかフォークとかいろいろ飾ってありましたね。
そうですよね、あとおじや紬とか繊維もね、うん、随分発展してるし、
紬はね本当に昔からのその大事なその生産物で、うん、その当時この朝廷にいろいろ貢ぎ物っていうか送りますでしょ。そういう中でね、あの普通はお米送ったりいろいろするんですけど、この新潟の方越後の方はね、例えば鮭だとかね、それからその織物、あの紬をひっくるめて縮みとか、そういうものでいろんな織物をね、まあ朝廷京都の方へこう送ってたわけですね。ですから越後はね、米どころではあるけども、お米よりは違うものでたくさんそういう、まあ粗というか税金ですよね、その当時のね、はい、それを払ってたっていう、そういうユニークなところですね。
そうなんですか、まあ、いろいろあるから選んで送れるってことですね。
いや、もういろんなものがあったと思いますね、
はい、あと本当に驚いたんですけど、電力は東北電力で、スポーツは北信越ブロックって言って、北陸がこう 北と信越で、気象台が北陸も担当するとか、どこに属してるかこう曖昧な、曖昧ったら変ですけど、
地図見てわかるんですけど、ものすごく長い県なんですよ。
ああ
、まあ、ラテンアメリカのチリではないですけどね、日本海に沿ってずっとこう長いところなんでね、まあいろいろそのありますけど、海岸線なんかが昔に比べるとずっとこう後退してきてるんです。ですから今は例えば国分寺がここにあった、それから 小田神社はここにあったとかって言われますけども、ひょっとしたら今海中になっているような部分まで実は陸地だったところで、それが浸食されてずっと海岸線が後退しているような感じなんですね。ですから、まあ、あの辺見てるといろんな地形の中でね、同じ新潟同じ越後って一言で言えないところがあります。なんか言葉なんかも随分ね、それぞれにちょっとずつは違うみたいなんですよ。
そうなんですか、だからこそいろんなところとつながってるっていうか。そうですね、いろんなブロックに入る。
新潟行った時にその橋のたもとに、
はい、
新潟小唄っていう歌の碑、歌碑っていうのがありましてね、それ見てて面白かったんですが、まあ北原白秋なんですけども、
はい、
林言葉っていうのがあるでしょ。一番歌の終わりの方にこうみんなでこう手を打って、なんとかかんとかハロショハロショのロンロンっていうんだよ。でこれハラショハラショっていうのはこれはねロシア語なんですよね、多分ね。
ね、
で白秋はそれを意識して使ってたのかどうか分かりませんけども、ちょっとねそういうハラショっていうような言葉が林に入ってるその地方の高田っていうのはちょっと珍しいですからね。ちょっとそれには深いこのいきさつがあるようなんですが、いずれにしてもユニークな、はい、歌でした。
以前新潟に取材に行った時にハバロフスクがすごく近いということを知って、うんうんうん、ロシアと距離の近い県なんだなと思ったことを覚えてます。
そうですね、新潟っていうのはいろんな形で船がこう出て行って、入る人たちもいるし、そっから出て行く人たちもいるし、沿海州とか、まあ、いろんな方へのねこう玄関口みたいなところがありますからね。リュートとも言うんです。昔はリュートと言って、リュートっていうのは柳の都っていう意味です。
はい、
で柳っていうのは別れのシンボルなんですね。別れる時に、昔その長安とかそういう中国の都で古い友人とかなんとか送っていくと、郊外の柳の木の終わってるところまで送っていって、そこで別れるっていうところから柳は別れの木っていうことになってるんです。
はい、
で新潟は昔はね柳の木が非常に多かったようですね。ですからリュートってこう言ってますね。
人が出会い別れる、そうやっていろんな人が出入りしていろんなところとつながってるからこそ文化が生まれ、新潟に行くと詩が湧き出てきたりとか文章が出てきたりとかするのかも分かりませんね。五木さんも冬の旅という曲は新潟に関わる曲ですよね。
本当に北陸本線といいますか、そういう糸魚川から直江津っていう通っていく、その辺の夜行列車なんか乗った時のこう思い出がずっと頭の中に残ってましてね、
はい、
倍賞千恵子さんに歌ってもらおうというつもりでね、それで冬の旅っていう、まあいろんな歌がありますけども、はい、同名の歌がありますけども、糸魚川直江津っていうのを歌い込んでる歌はそんなにないと思う、
はい、
ご当地ソングですけども。
ではお聴きいただきます。作詞五木寛之、作曲小六礼二郎、倍賞千恵子さんの歌で冬の旅です。
橋へ向かえば糸魚川、直江あたりで雪になる、ゆらりゆらり昔の御勢なら迷わずに信じて歩いて行くでしょう、ゆらりゆらり私
冬の旅、梅昇千恵子さんの歌でした。これ深夜便の今月の歌で放送されたものですよね、はい、この歌を聴きながら越後の旅をした気がしましたけれど、
今度は新幹線が金沢まで来ますよね。それであっという間に東京からその新潟を通って金沢まで行くわけですけども、昔のもう延々と続くあのゴットンゴットンっていう夜行列車っていうのは、あれもやっぱり忘れがたいものがありますよね。そう
ですね、なくしてほしくないですよね。
いや便利になるってことは、ある意味ではとっても寂しいところもあるような、
はい、
ちょっとその繰り言ですけどね、
はい、最後に五木ひろゆきさんの歌で締めくくりましたが、今回は新潟の歌の旅でしたが、振り返ってみてどんなことを思ってらっしゃいますか。
多分また新潟へこれからしばしば行くことになると思うんですけども、どんどん変わっていくんです。その、まあ町も村もね、それから自然も風景も。でもそれはもう仕方のないことなんでね、その変わっていく中で、過去と現在と、それから将来どうなるだろうっていう、そういうこう立体的な、ビジョンの中でね、やっぱりその土地を見ていくことが大事だと思いますね。新潟もやっぱり明日の新潟っていうのが、当然出てくるわけですから、
はい、
昨日の、懐かしさだけにこだわってるわけにもいかないんでね。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次回第9回は長崎県の予定でございます。またどうぞよろしくお願いいたします。
街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた。あの店の古い椅子に座り、少しに海を見ていた、君にまた会いたくて。